一言お祈りを捧げます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。天の父なる神様、あなたは命の御言葉によってこの世界を創造され、あなたの形に似たものとして私たち人間を創造されました。今この教会の礼拝の中であなたの御言葉を聞こうとしています。耳のあるものは聞きなさいとイエス様がよく言われましたけれども、聞く耳を持って聞くことができますように、従順な心を持って御言葉を聞けるように、助け主聖霊の導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この教会堂はいろんな方々から、素敵だとか、素晴らしいですねとか評価をいただいていますけれども、建物の評価としては感謝して受け取っています。で、教会を、建物を教会と呼ぶことは便宜上私たちもよくするわけですが、教会は私たち一人一人の集まりを指しています。エクレシアという言葉を何度か聞かれたことがあると思いますけれども、二人三人集まればそこが教会であるとイエス様もおっしゃいました。御言葉を出して、ごめんなさい、その前に、今日のエペソ教会、スミルナ教会がどういうところにあり、どういうところなのかを、ご紹介したいと思いますが、この度トルコ・シリア地震が起きたのが、震源地がこの辺だと言われています。トルコの南東部にあたりますね。次の数をお願いします。で、これが、黙示録に記されている7つの教会があったと思われるところを示していますが、今日のエペソ教会、スミルナ教会、ペルガーモン教会、テアテラ教会、サルデス教会、フィラデルフィア教会、7つ目がこのラオデキア教会です。次お願いします。で、現在のトルコの国の地図ですが、首都はアンカラです。有名なイスタンブルがここです。そしてこのイズミルが、聖書に出てくるスミルナ教会のあったところなんですね。大体の位置関係を、覚えていただくと結構ですが、次お願いします。エペソにはアルテミス神殿という大きな神殿がありました。次お願いします。そこに祀られていたのが女神で、名前はアルテミスと言います。火星にロケットを打ち上げる教会、計画をアルテミス計画とか言ったりするようですけども、胸のところに、丸いものがいっぱいついている、乳房だという場合もありますし、他のものだとも言われていますが、このアルテミス信仰が非常に盛んだった町で、同時に魔術が非常に盛んだったところでもあります。はい、ありがとうございます。イエス様は、教会は二人三人いれば私がその中にいるとおっしゃっておられるので、家の教会、小さな家の教会がこの教会にもいくつかありますけれども、そこも一つの教会として見ることができるんですね。で、中には大都会のように100人、300人、日本で一番大きい教会は500人から1000人近く日曜日集まっているところがありますけれども、仮にそうだとしても、そこにもしイエス様がおられなければ、それは人の集まりで 終わってしまうわけです。形はキリスト教の、まあ、礼拝をしているとか活動しているということができるかもしれませんが、イエス様がおられなければそれは教会とは言えないわけですね。この黙示録の学び、今日は3回目になると思いますが、前回学んだ1章の13節を見ると、またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。この方が教会の頭であられるイエス・キリストですね。燭台は教会を表すということが1章の20節に語られていますので、私たちの教会の真ん中にイエス様がおられれば、人が少なくても多くてもそれは教会だと、生きている教会だと言えるわけです。マタイの福音書の18章の御言葉を出していただくと、よく使われる御言葉ですが、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。ぜひこれも覚えておいてください。そこでエペソ教会の姿を見ていきますが、当時はトルコという町国ではありませんでした。ローマ帝国が小アジアという場所として属州、ローマ帝国に属する州として覚えられていたところです。そしてエペソは小アジア最大の町でありました。巨大な神殿、巨大な図書館、そして巨大な劇場が備えられていまして、多くの人が集っていたわけです。そこの劇場には5万人の人が集まることができたと言われていますから、5万人集まれる施設というと東京ドームがそこまでいかないですね、札幌ドームもそこまでいかないですね、しかしとにかく大きな劇場があったと言われています。そして同時に魔術が盛んな町でもありました。これは使徒の働きの19章19節に出ていますので、また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。今もオカルトブームが続いているんでしょうか。占いの本は、書店に行けば必ずコーナーがありますよね。エペソの町の人たちは占い、オカルト、魔術といったものに関わっていた。そして多くの家にその魔術の本があったということが伺えます。ですからここでイエス様の福音を伝えるということは相当な困難、戦いがあったということは想像できます。でパウロがここに2年間ほど住んで伝道したわけですが、獣と戦ったという表現も出てくるぐらい激しい戦いがあったようです。建物は外側で評価できますが、教会はそこに集うクリスチャンの信仰の歩み、互いにクリスチャンが愛し合っているのか、また困難の中で忍耐しているかが問われ、それが教会の姿を決めて周りからも評価されるわけです。私たちの教会はどのような姿をして地域の人たちから評価されているんでしょうか、評価されていないんでしょうか。あんまりそういう声は聞こえてこないので、表現は難しいわけですが、エペソ教会に対して神様は何とおっしゃっているんでしょうか。7つの教会それぞれに特徴のある評価と叱責があります。全く叱責されていないスミルナ教会やフィラデルフィア教会もあります。この教会の特徴を一つ挙げるとすれば、次の御言葉、テサロニケ人への手紙の1章3節ですが、絶えず私たちの父なる神の御前に、あなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。 黙示録の2章2節に、同じように私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っていると書かれていますね。イエス様は教会の頭であられ、また全知全能、全知というのは全てを知るという言葉ですが、全てのことを知っておられ、ご自身の教会のこと、そこに集う一人一人のことを全て知っておられるお方が、エペソ教会はこのような教会ですということを、表現されているわけです。私たちはコリント人への手紙の13章、愛の章の御言葉をよく知っていますが、その13章13節には、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛ですということをよく聞いていますね。その特徴がテサロニケの教会にも、エペソ教会にも、またこの教会にもあるわけです。すべてのことは信仰から始まっていますね。礼拝も信仰の働きです。祈り会もそうです。掃除もそうです。さまざまな教会の奉仕も信仰から始まっていなければ、一般社会の仕事と同じになってしまうんです。すべてこれは無給ですね。ボランティアです。信仰があるから、できているわけです。時間も多く使うでしょうし、体力も使うでしょうし、能力をフル回転することもあるでしょう。それが信仰の働きとなって教会を支え立て上げている。それをイエス様はご存知なんです。もちろん私たちは足りないところがあります。欠けているところがあり、失敗もあります。十分行き届かないところがたくさんありますが、そこは許していただいて、神様から憐れんでいただいて、減り下って、それでも使える喜びに預かっているわけです。で、当然教会は人の集まりですから、救われているとはいえ、罪の性質に私たちはかなり影響を受けていますので、キリスト者の完全という言葉はありますけれども、実際に完璧にクリスチャンとして生きているわけではありません。ですから当然考え、意見、何か一つの方針でもやり方は違うんです。で、最初はやっぱりぶつかります。あれ、おかしいんじゃないのって思うことがあります。連絡も不行き届きな時はあります。で、そんな時にどのようにしてその困難を乗り越えていくかというと、やはり根底に私ほど許された人間はいない、神様がこんな私を憐れんで愛してくださって、この教会に置いてくださっているという、その神様から与えられている愛、イエス様の十字架の愛を知っているからこそ、そういった人間同士の違い、あるいは接触して、あるいは、誤解したり、そんな中で私たちは愛の労苦というものを働かしているわけです。互いに愛し合うこと、互いに使い合うこと、互いに忍び合うこと、互いに祈り合うこと、重荷を負い合うこと、これが愛の労苦ですね。これがあるからこそ教会は守られていると言えます。誰かが強烈にその教会をガバナンスして、支配して、そしてまとめているというのではないんです。キリストが教会の真ん中におられるので、一人一人がイエス様をデボーションを通して、礼拝を通して、祈り会やさまざまな交わりを通して、みんながイエス様を向いているから、私たちは守られているんですね。これが人が人と向き合うと争いが始まります。みんながイエス様を向けば問題は解決するんです。でもたまに、あの人この人という気になって、こうその人を見てしまうと、その人も気がついて、何か感じてしまう。 そうではなくて、イエス様をお互いが見上げていくときに、十字架を見上げていくときに、ほぼ全てのことは解決するものだと聖書は教えているのではないかと思うんですね。で、それは簡単な言葉で言えば委ねる、自分の手に負えないこと、分からないことは祈って委ねる、そして時間とともにその人がどうしてあんなことを言ったのか、こういうことをするのか理解できるようになってきたとき、解決の喜びが見出せるわけです。また困難の中で、忍耐するということが、語られますけれども、忍耐はそうそう私たちに身についているわけではなくて、一生の間かかってこの忍耐を働かせていくステップ、プロセスが教会の中で、あれば、その人は完成に向かって確実に進んでいるわけですね。ですから問題が起こることは避けたい気持ちはありますけれども、問題があるときに私たちは忍耐を身につけるチャンスだと思うこともできるわけです。信仰生活20年30年ある人は50年60年と進んでいますけれども、どれだけの忍耐をしてきたか、一概には分かりませんけれども、相当な、神様からの試練、取り扱い、導きっていうものがあったと思うんですね。ですから、その人の表情から伺い知ることができる部分と、話し方やまた態度に見出すことができる部分もあります。私たち一人一人は忍耐をどのように今身につけて、そしてそれは次の困難にぶつかる時の備えとなって、それを生かせるような知識となっているでしょうか。これからもそのことは学び続けていくことだと言えます。信仰、希望、愛が息づいている教会でした。エペソ教会はそういう教会でしたが、残念ながら4節を見ると、けれどもあなたには責めるべきところことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、いろんな解釈があるかもしれませんが、イエス様はご自分の教会が初めの愛から離れてしまったことを嘆いておられる。それを指摘しなければ、そのままだったらもう教会が消滅してしまう。愛がない教会はもう存在価値がはっきり言ってないわけです。時々教会の中で愛がないという言葉を聞かれることがありますけれども、全体としてその教会の中に愛がなくなったらもう冷たい、ただの社交場に変わってしまうんですね。そういうことは歴史の中で何度も起きてきました。しかしイエス様が懲らしめの鞭を用いて試練を通され、なぜこういうところに私たちは置かれているのかと気づいた人たちが悔い改めた結果、初めの愛に立ち返ることができたわけです。個人もそうですし、教会としてもそうだということができます。厳しい警告、指摘が教会の聖書の中にはよく出てきますけれども、それに目を留めて、そこから語られるメッセージに聞く耳を持って聞いて応答することはとても大切なことだと言えます。私たちの周りには御言葉を聞く機会はふんだんにあります。礼拝とともに祈り会、あるいは学び会、さまざまな聖会、求めたらどこでも御言葉を聞くチャンス、今はスマホでも動画でも御言葉を聞く機会というものは相当豊かにあります。それを まあ、取捨選択といいましょうか、選んで聞き続けることはとても益になると言えます。まあ、その教会の牧師はあんまりなんていうか強いことを言いませんのでズバズバ言う牧師は動画で結構言っているかもしれませんが、まあ、そういういろんな側面を加味しながら御言葉を学ぶ機会をぜひ増やして言っていただきたいと願います。イエス様はこのエペソ教会に対して初めの愛から離れた、他の訳では落ちてしまった。愛から落ちるってどんなことなんでしょうか。でどこから落ちたのか、思い起こして悔い改めて初めの行いをしなさい。この初めの愛ってどんな愛だと思いますか。まあ、結婚生活に例えればある程度イメージできるかもしれません。お互いに愛し合っていた、確かだと言えるわけです。そしてその情熱があった。で教会もイエス様とある意味、やがて教会はキリストと結婚するわけですから、キリストの花嫁として教会は描かれています。ですから教会はキリストを愛するわけです。愛されたので、その愛を受けて私たちはその愛でキリストを愛する花嫁となっているわけです。ですから純潔を守る必要があるわけですね。貞操を守る必要があるわけです。でこの初めの行いをしなさいとありますが、初めの行いは何を表しているんでしょうか。これはもう推測するしかないんですね。具体的には書いてないので、行いで救われるのではないということですから、立派な行いをして真面目に生きてということではないというのは分かります。じゃあ初めの行いって何でしょうか。イエス様を信じた頃の私たちの行いはどんなだったでしょうか。もうイエス様が親しくて、一日24時間もういつでもイエス様のことを思い起こして、あるいは御言葉を1年には1回通読するように、御言葉を暗記するように、教会に行けばそういうことを繰り返し繰り返し聞かされて取り組んだ当時のことを思い起こしてみてください。で、御言葉は、まあ、無味乾燥な時があるとしても読むことは決して無駄にはならないし、暗記することは一生の財産になります。蓄えれば蓄えるほどそれは力に、命となり力となっていくわけですね。もちろんそれぞれキャパが違いますから、受け取れるあるいは蓄える量というのは人それぞれだとしても、その人のベストを尽くして御言葉を蓄えていくならば、触れていくならば、その御言葉がその人を作り変えるわけです。頑張って私たちが努力して自分を作り変えるなんてことはもう分かりきったことです。できないわけですね。取り組む姿勢は必要ですけれども、御言葉を蓄える、御言葉に触れる時間を増やす、そしたらその積み重ねの結果、私たちには驚くべき変化がもたらされるわけです。初めに言葉があったというヨハネの福音書の一章一節の御言葉を五節まで朗読しましたけれども、暗唱しましたが、この命は人の光であったとありますね。天と地を創造された神の御言葉が私たちのために用意されているということなんです。この命は人の光であった。御言葉を聞き続け、御言葉を読み続けることによって、私たちの魂は命の光で照らされていくわけです。そういう性質を持っているということをぜひ 覚えて聖書通読途中でやめてしまった場合もあるかもしれませんが、また始めることはとても良いことです。積んでおくんではなくて、どうぞ開いたままにしておくと読みやすいということをおっしゃった方もいますので、取り組んでいきましょう。ある方の聖書もボロボロになっていますね。日高にいた時にある姉妹は1年2回聖書通読を決めました。主の祈りを毎日祈ることを決めました。そして教会に、教会に来る時ぐらい別の聖書を持ってきてもいいと思うんですが、しかし彼女は愛用の聖書を持ってきて教会で開いていました。1年に1回聖書を潰しているんですね、あまりにも開くために。ある和歌山の牧師が、聖書皆さん読みましょう、読めなかったら手垢をつけておきましょうとそれは冗談ですけれども、そのぐらい聖書を読んでみてください。あなたの永遠の命がそこに隠されているわけですから、ということを申し上げます。初めの行い、特別なこれだっていうものではないんです。基本的なこと、それを覚えて思い起こして、初めの行いを悔い改めて初めの行いをしなさいと勧められています。エペソ教会で終わってしまいそうですけれども、進みますね。もし悔い改めないなら厳しい警告がその後に続きます。私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。教会が食材ですから、食材を取り除くということはその教会を消滅させるということです。恐ろしい警告ですよね。歴史の中ではそういう教会もあったことでしょうが、私たちは警告を受けて悔い改めて初めの行いをして、そして勝利を得る者には何と書かれているかというと、7節に、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにある。アダムが決して食べることができなかった命の木の実、それはエデンの園にありました。このギリシャ語のパラダイスは庭という意味があるんですね。それはやがて私たちが天国に行ってパラダイスに行って食べることも想像できますけれども、現実の日々の生活の中で命の木の実を取って食べるということは、具体的に言うと結局御言葉に帰るんです。イエス様が神の言葉です。そして神の言葉であるイエス様が、これから取って食べなさい、これは霊であり命だとおっしゃいました。この単純な真理に私たちは、応答して日々この命の木から食べながら豊かな人生を進んでいきたいと思います。スミルナ教会に行きましょう。スミルナ教会は、7つの教会の中で称賛だけで叱責されていない教会の一つですが、先ほど話したように現代のトルコのイズミルというところにあった町、その教会でした。この教会は非常な苦難と深刻な貧しさに陥っていました。町としては豊かなんですよ。結構大きな町ですから。その町にはユダヤ人がたくさんいました。ところがローマ帝国の中でキリスト教が公認されるのは紀元300年過ぎてからですから、それまではかなりの迫害がローマ帝国の中で特にユダヤ人から加えられていたという背景があるわけです。ユダヤ人たちは律法に従わないやつら、人の肉を食べ人の血を飲むやつらだと誤解して激しい攻撃迫害を加えていました。 そしてクリスチャンの家を襲って略奪したりというようなことがあったために、クリスチャンたちは非常な困難と貧しさの中に置かれてしまったわけです。今もそういう国々が世界にはたくさんあります。前にも話しましたが、共産圏、イスラム圏、ヒンズー圏、仏教圏、そういった国々で生きているクリスチャンたちは今も2000年前のそのような苦しみを通っているんですね。しかしイエス様は、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだと評価されているわけです。そんな変なこと言わないでという声も聞こえてきそうな言い回しですが、実際彼らは霊的には非常に富んでいたわけです。霊的な豊かさに満ちていたわけです。貧しい教会は今日もあちこちにあります。私も少しだけ経験しましたが、振り返ると霊的にはいかに豊かだったかということを思い起こすことができます。日ごとの糧を今日も与えたまえという主の祈りが現実の祈りでしたから、そのことがよくわかりました。ある時は食べ物を求めて山に蕗を取りに入り、川に魚釣りに行ったこともありますが、そんな暮らしの中でつらい思いとともに、それ以上の慰めと我にかなった助けと主の慰めを経験することができた。そういう意味で霊的に豊かだったと証言することができるわけです。日高の教会は今も厳しい中に置かれています。どんどん人が町からいなくなり、また伝道師の先生も3月いっぱいで辞めます。残された信徒の数人の方々はどうやってそこで信仰生活を送れるんでしょうか。神様の山には備えがあります。まあ、富川の教会が献木という形で支えていきます。私たちももし声がかかればそこに行ってメッセージをすることもできるわけですね。そのようにして地方田舎の教会は支えられて今までも来ました。これからもそういうところに私たちは目を向けて協力の姿勢を取り続けていきたいと思うわけです。住み沼教会は決して見捨てられてはいませんでした。そしてユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの会衆である者たちから罵られていることも私は知っている。サタンというのは皆さんどういう特徴を持っているか今まで何度か聞かれたと思うんですね。サタン、人殺し、嘘つき、偽る者とともに訴えるものです。ユダヤ人たちはクリスチャンたちを激しく罵っていました。そしてローマ帝国の役人に訴えていたわけです。でイエス様はそんな彼らをユダヤ人だと自称しているが、ユダヤ人とは本来そんなことはしないものなんだという意味で、彼らはユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの会衆である者たちから罵られている。すごい表現ですね。イエス様もユダヤ人だったわけですよ。そのユダヤ人をサタンの会衆と呼んでいるわけです。訴えるということは、ありもしないことを訴えるということは、サタンの会衆に属する一人になってしまうということを覚えておく必要があると思います。まあ、やむを得ず何かをある人の生活の中に発見して、これはクリスチャンとして放っておけないという場合は、2人3人で訴えるという原則が聖書には記されていますね。まあ、牧師に対する訴えもそうだと書かれていますけれども、そういう警告も覚えておいたら いいのかもしれません。スミルナ教会はそのような困難の中で、しかしいたずらに恐れたり不安があったりしないで、イエス・キリストがこの教会の頭であられ、すべてを支配しておられ、私たちの苦しみをすべて知っていてくださるという平安を持っていた教会だと言えます。苦しい時、不安と恐れはつきものですよね。見通しが効かない、そんな中で委ねる術を今のうちに身につけておく、どのようにそれを祈ったらいいかを覚えておく、学んでおくということは大切なんです。委ねると言ったって、私たちはできないこともあるわけです。委ねますと言ってこのまた引き取る場合があるわけですね。どうやったら委ねられるか、祈りの生活はその時に問われるわけです。委ねたら、今まで抱えていたものを委ねたら私からなくなるわけですから、そこには平安が来るわけです。自由が来るわけです。でも委ねたのに相変わらず重荷が消えないというのは委ねていないわけです。だから何かがあるわけです。でそれは神様が教えてくださる世界ですね。そして神様は、イエス様はこの、スミルナ教会に対して、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない、見よ、悪魔を試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている、あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える。7つの教会と申し上げましたが、すべての教会がこの7つの教会の特徴をすべて経験するわけではない。すべてのクリスチャンがすべての賜物は持っていないんです。すべての教会がすべての賜物を持っているわけではないんです。神様が御心にかなってその一人その教会に賜物を与え、あるいはそのような苦しみの状況を与えられるわけで、許されるわけですね。迫害に遭うことを許される教会が世界にはたくさんあります。その中でクリスチャンたちは迫害に耐え苦しみの中でイエス様にいよいよ自分自身を捧げていく、死に至るまで忠実な信仰を求められる教会というのは光栄なことだと言えると思います。まあ口で言うのは簡単ですけども、でもその苦しみに耐える力は人の頑張りでは決してないんです。これも神の賜物だという学者もいます。迫害を受けて殉教する賜物、まあ簡単に使っちゃいけない言葉だと思いますけれども、スミルナ教会はそのようなところを通ることを許された教会で、私たち2000年後の教会に対して大きな励ましを与えているんです。それでも信仰してない教会、それでも神に信頼して従っていく教会があるんだということを教えているわけです。神様は彼らに命の冠を約束されました。それは決して第二の死によって害を受けることはない命の冠でした。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。で、死後の裁きで永遠の滅びに向かう人たちがいるわけです。その第二の死に会うことがない。もちろん私たちも第二の死に会うことはないことが約束されていますから、恐れる必要はないわけですけれども、特にスミルナ教会に対してはそのことをはっきりと約束されているわけです。まとめますけれども、主キリストは教会の真ん中、7つの燭台の真ん中におられ、すべてを知っておられます。最後の御言葉を出していただくと、第2テモテ2章19節、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、 それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。お祈りいたします。天のお父様、終わりの時代の教会の歩むべき姿を2000年前の7つの教会から示してくださり感謝いたします。どうぞ私たちのことをすべて知っておられるイエス様に喜んでいただけるような信仰者となっていけるように、悔い改めるべきところを悔い改めて初めの愛に立ち返ることができますように、たとえ苦しみを通るとしても主が共におられて私たちを守っていてくださることをこれからも信頼していけるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。